イートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本マッチでございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。あのね、最近ですね、グミをね食べるんです。コンビニとかのね、アメちゃんとかガムとか置いてあるところになんかぶら下がってません？グミをね食べてて、結論から言いますと口の中を噛んでですね、痛いんすわ痛いので、なんか最近よくあるんですけど、ベロの下の裏側を噛むんですね。なんか奥歯のところの、なんていうんですか、口の中の外側の奥歯の方を、奥を噛むってことはよくあるかわかんないけど、たびたびあったりするじゃないですか。あれも痛いじゃないですか。もう醤油つけたなんかとか食えなくないですか。なんだけどもうね、ベロの下はもうね、もうベロの下痛くて、もうどうなってこう噛んだんだって思う。そのグミをね、こう結構ハード系のグミなんですけど、むっちりグミをね、むっちりグミ、なんかクジラの絵の描いたね、むっちりグミっていうのがうまくて、かくったらなんかグリッってなんかすごい鈍い音しません？なんか冒頭から痛い話ですいませんね。いや痛くて困ったなって、なんか骨折とかさ、骨折、捻挫、打撲とかっていう怪我も日常生活に支障をきたしますけど、この微妙なさ、口の中切れたとかさ、口内炎、口角炎、深爪しちまったとか、あと爪で言うとささくれとかさ、のちっちゃいこの人間の人体のわずか1ミリとか、そこを傷つけただけでこんなにも生活を支障きたすかなと。いや骨折とかなんかもろですよね。もろですけど、もうそれはもうなんて言うんですか、もう腹くくれるじゃないですか。もう例えばもう左手骨折しても左手がぐるぐる巻きになってたら左手は使えませんよね。もういやささくれとかね、深爪とかなんとか頑張りゃいけるじゃないですか。いやー痛えまあまあまあそんな感じで、まあ、そんな中ですね、この4月のもう半ば中旬に差し掛かってる中ですね、時間がない私はですね、遅らせばせさせながら、噛んでませんよ。これなんていうの？遅らせばながら、遅ばせられながら、失礼。3月31日放送の、めちゃめちゃイケてる最終回を、見ました。5時間ぐらいあったのかな。まあ、昔の企画をちょっと掘り返してみたり、いろんなことやってたんですけど、めちゃめちゃイケてるっていう番組は、お笑い番組なんですよ。バラエティ番組なんですよ。22年も続いた。ね、僕が小学校3、4年生ぐらいの時はね、もう見てましたよ。ね、エガちゃんがいたりね、岡田一少年の事件簿、いろんなコーナーがありましたわ。ね、僕はめちゃイケ大辞典とかも買ってましたからね。油谷さんとかね、懐かしいですね。そうだな、あとキャッツアイとかね。キャッツアイ。小学校4年生ぐらいの時に、僕、親父が野球クラブのコーチをやってたのもあって、野球に入ってたんですよ。サッカーももちろんやりながら。はい。で、僕、外野守ってたんですよ。で、外野の、ライトとかレフトとかセンターとかあると思うんですけど、その3人で、ちょうど僕が外野守ってる時のその、僕はちょうどその時レフトにいたんですけど、レフトにいた時のセンターのやつと、ライトにいたやつが、もうめちゃめちゃ、こう、めちゃイケ好きな3人が揃って、3人でね、キャッツアイごっこしながら守備してたのを覚えてますけどね。はい。まあまあ懐かしいなと思いながら、見てたんですけど、最後ね、こう、もうご覧になった方はもうわかると思うんですけど、 こうナインティナインの岡村さんの、結婚式結婚披露宴みたいな、なんか即興コントみたいなのをなかなかやって、メンバー一人一人がこう喋り出すんですけど、タンポポ白鳥さんの話、鈴木紗理奈さんの話、まあ、いろんな方がねこう話されてる中で、ちょっと涙止まらなくなっていや本当ね、浜口勝さんとかね、こういろんな人の話を聞いてて、もう涙止まんなくなって、いやー超デトックスでしたわ。で終わるにあたって、総合演出総合監督かなの片岡飛鳥さんという、方からの卒業証書をみんなに、出演者みんなに配ったみたいなんですけど、そこで、みんながこうちょっとずつ読みながら、終わったんですけど、最後にこう飛鳥さんからこう、あなたにとってめちゃイケとは何ですかってみんなに質問してる中で、あの俳優の武田真治さんが、いるんですけど、あのサックス吹くね、あのサックス吹こうとしたらすぐこう止められちゃってっていうくだりがね、最終回にありましたけど、あの生まれ変わっても出会いたいメンバー、生まれ変わってもやっていきたいことっていうようなことが言ってて、もうすごいなと思って、で自分の僕のね、私本マッチの生活を振り返った時に、生まれ変わっても出会いたい人、生まれ変わってもやりたいことっていうのがどれだけあるかなってすごい考えた時に、あんまり思い浮かばなくて、なんか寂しいなと思ってね。いやサッカーがあるじゃんってこうリスナーの方は言ってくれるかもしれないですけど、もちろんサッカー部の仲間とはもう一度サッカーしたいとは思いますし、でもあの別のこともあるかなと、別のメンバーみたいなね、 もしあの来世サッカーするんだったら、あのもっとね別のメンバーがいるかもしれないしとか思うんですけど、だから生まれ変わっても絶対にっていうのが僕にはちょっと今ないかなと思って、ちょっと勝手に寂しい気持ちになったんですけど、どうですかリスナーの皆さんは、生まれ変わっても出会いたい人、生まれ変わってもいたい場所、そういうのありますか？自分の胸に手を当てて考えてみてはいかがでしょうか。そんな感じで今週のハンクララジオスタートです。最後までお聞きください。
こんにちは、ゆるりんこパーソナリティのなおです。しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではいただいているメールを紹介していきたいと思います。アプローチラジオ剣ですというタイトルで、ありがとうございます。兄貴、ブログの方でハンクララジオ第001号のオフサイドの話と第028号の合コン作戦会議聞きましたよ。001号オフサイドの話は説明のうまさにびっくりしました。自分のオフサイドの説明がいかに雑なのかを痛感しました。第28号の合コン作戦会議ではハブちゃんの話をすべてサッカーに例える凄さと、話のテンポの良さと、何より面白さに本当に笑ってしまいました。ジダンの下りやロナウドはクリスティアノ・ロナウドじゃない方のブラジル代表のロナウドのところが特にお気に入りです。他にもおすすめの回がありましたらぜひ教えてください。ちなみに余談ですが、私はキーパーとしてもプレイしていました。リョウはセンターバックでした。以上、アプローチラジオ剣でした。ということで、ありがとうございます。いやー、聞いていただきましたか。ね、恥ずかしい001号。まあ、オフサイドに関してはね、真似してください。二人目っつうね、キーワードをね。はい。合コン作戦会議ね、これ多分末永さんがこう良かったよって言ってくれたのが影響して聞いてくれたのかなと思いますけど、はい。これね、アプローチラジオというお二人、サッカーやってたお二人が してる番組、最近仲良くさせてもらってるんですけど、そこに僕がメールしてですね、メールのやり取りを、しながらこうね、仲良くしていきたいなと思ってるんですけど、その時に僕は、お二人のベストイレブンを、教えてほしいということで、メールしたんですけど、まあなかなか、良かったんじゃないですか。で、僕も共感できる部分もありましたし、細かいこと言えば、なぜその人を選んだかっていうのまで聞きたかったなっていうのが正直なとこですけど、はい。で、ベストイレブンを、聞いたっきり、僕も紹介してないなと思って、もうざっと30分ぐらいかけて、30分もかかっちゃったけど、30分ぐらいかけて、僕もベストイレブンを、考えたので、ちょっと、発表したいと思うんですけど、まあね、世代が完全に違いますよね。どんだけ今のサッカー見てねえんだよっていうぐらいの感じですけど、ね、キーパーはね、元オランダ代表のね、ファンデルサールです。はい、190センチぐらいで、ね、マンチェスターユナイテッドとか、そういうチームでね、活躍してた。もう手足長くって。で、ファンデルサールの何がいいかっていうと、もう安定感ですよね。こう、キーパーとフォワードの1対1の対応、ハイボールが特に、すごい、処理が得意なね、キーパーなんですけども。はい。で、アプローチラジオの方は3-4-3で組んでたんで、僕も3-4-3でやらせていただきます。センターバック左から、パオロ・マルディーニ、真ん中はペペ、右はリリアン・テュラム、ということで、はい。パオロ・マルディーニは被りましたね。うん。これはね、多分、サッカーやっている人は、外せないと思うんですよね、マルディーニは。レジェンド・オブ・ミランですからね。また、イケメンなんすわ。いぶし銀でね。はい。で、ペペ。今、どこなんだろう。どっか行きましたよね。なんか、カタールの方行ったのかな。レアル・マドリードでプレイしたんですけど、あんな、嫌なディフェンダー言えないっすよね。こう、対人プレーも強いしね。ずる賢くってね。正直ね、マスチェラーノとちょっと迷ったんですけど、一応3バックということで、マスチェラーノより守備力の方を、評価してペペにさせてもらいました。はい。で、リリアン・テュラム。これは、1998年、2002年ワールドカップのフランス代表のメンバーですね。世界最高のサイドバックと言われてた、頃ですけど。いや、この人もね、スピードあるのになんでこいつ中盤とかフォワードやんねんだっていうぐらい、こう、対人プレーも強くて。っていう風に、思って選ばせていただきました。はい。で、中盤、3-4-3、アプローチラジオの方ではダイヤモンドでやりましたけど、僕はボックスで、やらせていただきます。はい。ボランチ、ダブルボランチで、シャビ。スペイン代表シャビ。もう一人は、元日本代表、中田英寿です。はい。まあ、中田はね、まあ、僕が好きだっていうのがかなりありますけど、でも、それでも引きを取らないと思うんですよ、普通に。うん。前世紀のこと考えると。だから、中田のプレッシャーなんか見ててもね、全く問題ないと思うんで、はい。で、シャビですよ、シャビ。スペイン代表の、元スペイン代表か。僕のね、シャビが好きな理由はちょっと、多分人とずれてると思うんですけど、まあ、パスがうまい、視野の確保がうまい、いろんなことがあると思うんですけど、こう、アシストを決めた時のシャビのリアクションがめっちゃいいんですよ。なんかサッカー選手が思いっきりこう、うわーって喜んでる中、淡々と自分のポジショニングを直しに戻るっていう、あ、俺は俺の仕事したんで、うっす、みたいな、なんか、そんなイメージがあって、うわ、かっこいいと思いますけどもね。はい。で、ダブルボランチの前二人、これはもう、これも被ったかな。イニエスタ。バルセロナのスペイン代表のイニエスタですね。この選手はもうちょっとまあ言わずもかなですわ。で、もう一人は、さっきの、アプローチラジオのケンさんの感想にもありました通り、ジダンですね。はい。僕が思うサッカー選手で唯一クラシックが似合う男。なんかこう、ジダンがボール持った時に、ジダン以外の21人がスローに見えてしまうという変態的な僕の感想ですけど。 いやまあ本当すげえやつっすわ、マジすげえっす。はい、で3トップ、左から、ロナウジーニョ、ロナウド、ベンゼマ、これです。はい、クークーですわ。でロナウドはブラジル代表のねクリスチアーノ・ロナウドじゃなくて、まあもちろんクリスチアーノ・ロナウドもすごいんですよ、すごいんですけど、でロナウドのすごいのはボールをこうくるくるまたぐフェイントがあるんですけど、もう散々やってるんですね、散々ね、散々やってる、研究もされてるのにプロのサッカー選手が止めれないっていうとこですよね分かってても止めれないって、これもう無双できますよね。はい、そこですよね。あとはもう1対1の駆け引きとかね、カットインしてからのニアサイドの低いボールをスパーン蹴るのとかね、もうサッカー分かんない人何にも分かんないと思いますけど、はい。でロナウジーニョ、もう僕が今一番好きな選手です。うん、あんなプレイヤーになりたいいやロナウジーニョはほんとすごいっすわ。んでね、ベンゼマ、これはまだ現役でレアルでやってるのかな。ベンゼマのね評価が異常に低い気がしてて、このご時世、はい、フランス代表のフォワードで今回のワールドカップは出ないらしいけど、多分出ないっぽいんですけど、なんでって思うんですよね。結構大柄な選手なんですけど、いやなんか大柄な選手って王にしてヘディングが強いとか空中戦みたいな、あとポストプレーみたいなのが代名詞みたいになりがちなことが多いんですけど、こいつね何でもできる。シュートもうまいし、パスもうまいし、ドリブルもうまいし、で大柄なくせにちょっと早いんですようん、そういう僕は印象なんですけどもね。はい、でフォワードでねちょっとこの3トップの中に漏れてしまったので、イブラヒモビッチ、うん、あとガブリエル・バティストゥータ、うん、あとメッシ、まあそういうのもいますしね。中盤ではそうだな、ピルロ、うん、あとポール・ポグバが外れましたね。うん、ディフェンスラインではカンナバロもいましたし、デサイもそうですね。はい、ゴールキーパーに関しては、ファンデルサール、ピーター・シュマイケル、ステケレンブルグ、などなどはい、そんな感じです。いやメールありがとうございましたね。センターバック、僕小学校の時センターバックでしたよ。はい、センターバックやって、中学からキーパーやったかな、まあ、キーパーも同時にやってたんですけどね。はい、いやありがとうございました。あ、うわすげえ、もうメールだけで10分ぐらい喋ってるわ。まあこうやってね、ポッドキャストの世界でこうメールをいただけるのは非常にありがたいなと思いますね。アプローチラジオね、兄貴はとても期待しておりますので、はい、これからも仲良くしてください。はい、ということで、しりとりなんですけど、なんだったっけ、ズワイガニが食える居酒屋でしたっけ、俺もちょっと忘れちゃったな。嫌なんですよね、次嫌で、アマンさんからいただきました。田舎をイメージさせる、田舎をイメージするものしりとりということで、優しい兄貴の本マッチということで、このね、アプローチラジオのことを知ったきっかけもアマンさんですし、そういうのもあって、優しい兄貴の本マッチということで、いただきました。はい、ありがとうございます。で、続きまして、ワンライフポッドキャストから、ミッチーさんからいただきました、優しいヤンキーということでね、優しいがね、ダブルっていうね、はい。で優しいヤンキーね、これ田舎っぽいっすよね。これはちょっとね、ハッとさせられましたね。優しいヤンキー、これはちょっといいんじゃないですか。続きましてね、ソフトフロアさんつってね、ケンハードさん名前変えたみたいですけどもね。はい。野人岡野が代表取締役を務めるガイナーレ鳥取ということでね。はい。もうガイナーレ鳥取って何って思ってる人が多分いると思うんですけど。鳥取のね、プロサッカークラブなんですけど。はい。そうですね。今回はね、もうちょっと僕の中でダントツで優しいヤンキー、ミッチーさんの優しいヤンキーに決めます。はい、ありがとうございます。ということで優しいヤンキーってことなので次、木にしましょうか。木。かきくけこ、木。はい、田舎をイメージするしりとり、 次は木ですね。はい、木でメールを募集しております。なんかちょっと僕だけかな、まあ、古くからこうこのハンクララジオを聞いてくださってる方からの投稿が多いように思いますけども、非常にありがたいですね。はい。ただね、このメール、ほんと一言でいいですよ。やで始まる、のでいいので、まだメール送ってない方、などなど、気軽にね、メールしてくれたらなと思います。はい。ダローリスナーダメストップ絶対ですよ。うん。わかります？僕がメールしなくても、ね、番組は盛り上がっていくだろう、しりとりは盛り上がるだろう、なんてね、思ってる人はね、送ってみるとマジでラジオ楽しくなりますから、はい。そうやってね、こう、聞くだけでいいやなんて思ってる人も多いと思いますけど、送るとさらにさらに楽しくなるんで、送っていただけたらなと思います。はい。以上、メールのコーナーでございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ。番組は墓場のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチングということで、はい、このコーナーは、ポッドキャストの番組を紹介したりしなかったり、次戦したり他戦したりしなかったり、まあ、ポッドキャストにまつわる話をするコーナーでございます。まあ、普通オタ兼スイートポットマッチングということでメールをいただきましたアマンです。本町兄貴のありがとうの奇跡、前回108号かなの、ありがとうの奇跡を聞いて兄貴に聞いてほしいポッドキャストを思い出しました。人気者養成プロジェクト和音研究会の第38回ありがとうバンド結成メンバー募集中です。お時間があればぜひということでありがとうございます。って、和音研究会の存在は、私知っておりました、おまち。はい。ただ、聞いてはおりませんでした。申し訳ないです。で、今回、こうやって、アマンさんからご紹介いただいたということで、この第38回だけちょっと聞いてみました。このね、ありがとうバンド、ATB、ATB48? とかなんかいろいろ言ってましたけど、このね、ありがとうバンドの内容はちょっと一旦置いといて、これ二人のね、掛け合いがね、すごいバランス良くて、なんかね、他の、結構もう38どころかもう40回とか50回くらいやってるのかな、結構やってるんですけど、ちょっと二人の掛け合いのバランスがとても良かったので、今僕一人で喋ってますから、参考にしたところでそれをどこで活かせばいいのかっていう話になってくるんですけど、声もね、お二人特徴が違くて、お互い違くて聞き取りやすくて、うん、とても興味深い番組かなと思います。はい。いや、なんかね、こう二人がこう仲良く喋ってるのに、なんて言うんでしょうかね、羨ましさしか感じない今日この頃やっぱね、こう二人で喋ってんのって楽しいんだよな。まあ遠い記憶になってしまってますけど、僕にとっちゃ。はい。だからね、いやー、これからも頑張ってほしいですね。はい。 ATB ね、頑張ってほしいと思います。はい。まあ、こうやって、こんな風にアマンさんみたいに、こんな番組あるよっていうのもいいですしね。私こういう番組してますよっていうのもいいですしね。はい。最近、何聞いたかな、ポッドキャスト。 ちょっと思い当たらないですね。はい。思い当たらないですね。だからね、どんどんこう、募集しますよ。募集しますよ、違うか。送ってきてもらえたらガンガン聞きますからね。なんか今もう定期購読してるのしか聞かなくなっちゃったな、もう。新しい番組探すことなくなっちゃいましたけど。はい。ということで、スイートボットマッチングのコーナー終わりにしたいと思います。皆様からの、メール、お待ちしております。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本マッチ FC。 このコーナーはですね、私がサッカーにまつわる話をするコーナーでございます。よろしくお願いします。まあ、サッカーの話っつうか、僕がサッカーやってる上でちょっとこだわってるっつうことを少しだけお話ししたいなと思うんですけど、私はこうサッカークラブのコーチをやってます。小学生中学生を対象とした、はい、町クラブでやってるんで、はい、それでまあよくあるのが、このね、こう小学生、まあこの年度末年度始めとかによくあるんですけど、このサッカーをねやめちゃう子も出てくるんですよね。中学校に上がったタイミングとかね、で、サッカーを続けるにしても、僕のこの所属してるクラブチームを辞めて、中学校の部活に、ね、こう、所属するために、こう、クラブを辞めるっていうことが、往々にしてあります。はい、ちょっと寂しいんですけど。それでですね、その、やっぱ僕からしたら、チームに残ってほしいわけです。はい。そういったところでこう説得をするんですけど、子供たちのその辞める理由がちょっと納得いかないことがやっぱ多いんですよね。はい。まあ、その中学校に上がるタイミングのことだけ言えば、まず一つ目大きくあるのはやっぱ勉強が心配ってことですよね。勉強とサッカーの両立ができるかどうかね、そこですよね。それなら部活も同じじゃないかっていう話なんですけど、部活ってやっぱテスト期間中は部活やんないじゃないですか。やんないところが多いと思うんですよね。はい。だからそういうのがあって、勉強が心配だっていう選手が、こう、そういう理由で辞めてく選手が多いです。で、もう一つは、どうしてもね、部活と違って、各体育館、各グラウンドにね、こう夕方になると練習しに、足を運ばなきゃいけませんので、こう送り迎えが大変だということが、ね、あります。学校の部活だったら授業終わって放課後になってね、学校のグラウンドをしっかり体育館とかでねやりますから、ね、送り迎えの心配はないですよね。歩いたり自転車で学校帰ってるわけですから、はい。まあ、親への負担はでかいですよね。まあまあそういうことがあって、やめていくことが多いと思うんですけど、あとかなり稀なケースですけど、こいつと一緒にプレイしたくねえからやめるとかね、そういうのもあるんですよ。はい。で、サッカーの話は一旦ここにまでにしといて、このやめるとか諦めるっていう行動についてちょっと考えていこうかなと思うんですけど、まあ、サッカーのプレーに言ったら、諦めるっていうプレーは僕は ありだと思ってて、はい、そう、例えば試合で残り5分、0対1で負けてるって時にもう残り5分じゃ点取れないよって諦めちゃうことはあると思います、正直なところ。でもそのもうこっから綺麗事の連発になるんであれですけど、諦めるっていうプレーは最後の最後までもうやることが一つもないっていう状況にまでやって初めてできる行動だと思うんですよね、諦めるっていうのは。だから本当にできる限りのことやってる、走ってる、声かけてる、相手と諦めないで体ぶつけてる、ボール運んでる、仲間のために走ってるか、できる限りのことまだ残ってないかってすごい思うんですよね。はい。で、僕は、まあ、練習もうまくいくこともあれば、そうじゃないこともあって、こう、右往左往しながらね、こう、やっていくんですけど、で、僕は、試合の前日、まあ、大会ですよね、大会の前日に、必ず、近くの神社にお参りに行くんですよ。練習終わって大体9時、21時ぐらい、21時過ぎに終わって、まあ、夜中ですよね。車を30分、40分ぐらいか走らせて、結構割と大きめの神社に行くんですよ。はい。弥彦神社ってとこなんですけど、はい。行くんですけど、神頼みって、って思う人がいると思うんですよ。ねえ、こう、今までトレーニングしたことに誇りを持ってねえのかみたいなね、プライドねえのかみたいな風に思っちゃうこともあると思いますし、神頼みなんて意味ないじゃんっていう人もあると思うんですよ。これは僕のサッカーに関わる、サッカーにだけじゃなくてね、例えば、受験のね、合格祈願もそうですよね。いや、合格祈願行ってる暇あったら勉強するやみたいなさ、のとか、あとまあまあお金が貯まりますようにとかね、あと安産祈願とか、まあまあそういうお参りに関してで、もっとできることあるんじゃないって思うんですけど、僕お参りもその諦めないっていう一つの行動の、諦める前にやれる、まだ残ってないか、で自分にとってできることないかって問いただした時に、まだお参り行ってないっていう出てくる一つのことなんですけど、で、なんつうんですかね、こう、成功したいって心から思ってるやつっていうのは、多分何でもやると思うんですよ。少しでも可能性があることって、何でも実行すると思うんですよね。で、こう、バカバカしいとか、神頼みなんて、バカバカしいとか、意味ないとか、そんな感じでね、やらずじまいのやつは、結局そこまで成功したいと思ってねえと思うんですよ。うん。だから僕はお参りに行くんですけど、で、そういう諦めるっていう行動とか、やめるっていう、こう、行動を考えたときに、諦める理由がありますよね。やめる理由がありますよね。まあ今のケースだとこうサッカーをね、こう、やめるっていう時に、さっき挙げた、勉強が心配。もう一つは、送り迎えが心配。ね、親への負担が心配。もう一つは、こいつと一緒にやりたくねえからっていう、チームメイトへの不満が一つ。辞める理由っていっぱいあると思うんですよ。例えば仕事なら、いや、この朝早い仕事を定年までやんのかとか、いや、めちゃくちゃ怒られてもうあの人の顔見たくないとか、いろいろあると思うんですけど、僕、その、選手が残る残らないっていう話を、こういう年度末を毎年迎えてる時に、ずっと昔に、うちのチームの監督からよく言われたのは、辞める理由は、もう山ほど出てくる。でも、続ける理由は ないか、もっとよく考えてみろっていうふうに言われてて、そうそう、続ける理由を本当に探してる人ってどれだけいるんだろうと思って、まあ仕事に関しちゃね、怒られたからって、まあ、生活費を稼ぐっていうね、いや、続ける理由があると思うんですけど、で、僕も一回仕事辞めてますし、サッカーも一度ね、高校時代辞めてますから、あれなんですけど、その続ける理由を本当に探せてなかったなと思って、で、子供たちに関しては勉強の心配の時には、いや、勉強なんか学校でやればいいし、朝早く起きてやりゃいいし、ね、部活終わってから、部活終わってからじゃない、うちのチームの練習の前にやっておけばいいし、後にやっときゃいいし、続ける理由は勉強じゃなくないって思うんですよね。やめる理由は勉強って、それ、ちゃんと正当化できてなくないって思ったり、送り迎えに関しては、これはね、ちょっとお家の方の協力が必要なんで、あれですけど、そうやって送り迎えをしてもらえる、信頼を得る行動をちゃんと取れてるのか、うちのチームで続ける理由は、まだあるんじゃないのか、っていうふうに思って。で、その最後の、こいつとプレイしたくねって思うのは、あいつとはプレイしたくねえ、それは分かった。じゃあ、他の連中はどう？他の連中とはプレイしたくないって思うんですよね。お前はあいつ嫌いかもしれないけど、他のやつまで嫌いになっちゃうの？っていう風に思うんですよね。だからね、この諦めるっていう行動は、僕は最後の最後までもうやることがなくなった時までできないと思ってて。はい。で、この、辞める理由に関しても、例えば僕が今仕事を辞めるっていうふうに思った時に、辞める理由はいっぱいありますよね、ネガティブな理由って。ね、例えば上司が気に入らねえとか、同僚とうまくいかねえとか、人員が少なくて忙しいとか、ね、自分の時間が取れなくて大変とか、ね、バイトするぐらい給料が安くって、とかね、いろんな理由があると思うんですけど、でも続ける理由も僕はまだあって、はい。まあ職を失うわけにもいけませんし、なんかこう、まあ変な話、こう、同僚たちとこう人数が少ない中ね、こう、ね、一致団結してやってますから、なんかこう、情も湧いてますし、っていうのもあるんですけど、で、何かをやめてしまうときに、こう考えてほしいのは、この続ける理由を、もっともっと探してほしいと思うんですよ。辞める理由ばっかりじゃなくて、逆に続ける理由をもっともっと探してほしいと思うんですよね。で、多分ですけど、辞める理由より数は少ないと思います。続ける理由っていうのが。続ける理由は多分少ないはずです。でも、あるなら続けたらって思います、僕は。うん。で、その続ける理由が一つもなくなったら、やめていいと思います。諦めていいと思います。まあそういう風に僕は考えてるんですよ。まあ先ほどもね、言いました通り、綺麗事連発なんで、あれですけど、僕はそういう風に思ってやってるんですけどね。はい。前回のありがとうの奇跡もそうですけど、まあ僕のね、意見なんで、僕の思ってることなんで、もうそういう風に思ってます。続ける理由を探して、続ける理由があるならまだまだやれるんじゃないかな。ね、サッカーのプレーとか、いろんな物事を諦めるっていうことは、諦めるっていう行動、一つのプレーは、自分のできることが何にもなくなった時に初めてできると思ってて、はい、もう何言いたいかもうしっちゃかめっちゃかしてるんで、本町FC終わりにしようと思いますけど、少しでも伝わればいいかなと思います。はい、なんかこうやめようかな、やめないにしようかなとか、諦めなきゃいけないかなとか、ちょっとそんな感じのことを 思ったことがこれから先ねリスナーの方であるとすれば、少しこの僕の話をちょっとでも思い出してもらえたら嬉しいかなと思います。はい、そんな感じでございます。本マッチ FC 試合終了。ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。この番組では、ふつおたと、なんだっけ、スイートポットマッチングと、本町 FC か。本町 FC へのメールを募集しております。で、しりとり、田舎を連想させるしりとりに関しては、優しいヤンキーで今週は決まりましたので、次回は木で、よろしくお願いします。今回は優しいヤンキーになりましたけど、ソフトフロアさんの、野人岡野が代表取締役を務めるガイナーレ鳥取みたいな、ちょっと変化球もね、面白いのでね、そういう感じでいただけるとね、ボケてってもらえるとね、非常に助かります。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、本町 FC でも話した通り、綺麗事を連発しながら、やっておりますが、なんかこう、僕はこう、クソ真面目らしくて、なんか、自分ではそんなつもりないんですけど、なんかそういう印象を受けられるようで、ワンダさんもね、ラジオの方で僕のことをね、この人はすごいまっすぐな人なんだなんて言ってもらえてすごい嬉しいんですけど、やっぱそういうなんか印象を持たれるようなので、はい。まあ、悪くはないかなって思ってますけど、はい。結構前もアマンさんとかに、本町は真面目だなっつってすげえよく言われてたのを思い出しますけどね、はい。まあまあそんな感じで、これからもね一生懸命やっていこうかなと思いますけども、はい。さあ、あ、やべ、忘れてたな。違うわ、本マッチ FC こんな話するつもりなかったんだ。ハリルホジッチ解任の話しようと思ってたんだ、忘れてました。失敗したな。取り直す、時間も真面目と言っておきながら、やり直したくはないのでこのままいきますけどね、はい。ということで、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。この頃には、僕がこう喋ってる後ろには、チャンスさんが手掛けてくださった、BGM が流れてるのかなと思いますね。リニューアルがあってね、びっくりされた方もあると思うんですけども、はい。これでね、ハンクララジオ、締めに向かっていくという感じになっておりますので、以後、お見知りおきをということで。はい。今週はこの辺でお開きにしたいと思います。また会いましょう。さよなら。バイバイ。